画伯と
大橋の大魔王はオートショール。
相撲行きましょう。
相撲、
はい、相撲もそうですよ、相撲もそうですよ
ってどういうことだっていう。
そうです、まあ新しくね、はい、令和になって、
はい、
まあ令和でも早速ね大関になった貴景勝、
はい、はいはい、そうですね、
令和の第一発目の場所で、ね、そうですね、大関として活躍するわけなんですけども、
はい、
まあ、令和でまず一番最初に誰が横綱になるんでしょうね。
令和最初の横綱ね、
うん、
うん、今のまあその何でしょうか、勢い席じゃなくって、そのあの勝利の勢いという意味合いではやっぱりあの貴景勝関若いし馬力もあるし、
はい、
その押し相撲を本当の意味で消化させる形でね、横綱まで突っ走ってほしいなっていうところも思いますね、
うん、
まあというのもやっぱり日本人横綱をね、
はいはい、
改めてやっぱりもう一回見てみたいと思いますし、
うん、そうですね、
あのまあ稀勢の里関はね、荒磯親方ですけれども、残念なことにね、
うん、
2場所連続優勝したその代償が大きすぎたので、はい、短命横綱になってしまいましたし、そういったところの姿が悲しかったのもありますけれども、
はい、
あのやっぱり若い大関だったら、
うん、
昇進したらですよ横綱に、
うん、
まあ、長くなんかあの見られるような気持ちになるじゃないですか。
そうですね、
だからあの若い人に頑張ってほしいという意味合いでは横綱、まあ、地位的なこと言えば一番近いのは
貴景勝
になるので、うん、貴景勝関に頑張ってほしいなと思いますけれどもね、
まあ、ぜひそれはもう今国民降格家の格格家って何なの、
はい、
降格家の方々が全て思っていることでしょうね、
うん、あのなかなかねあの、まあ、上背はそんなにないですけど、
うん、
あのバーンってぶち当たった時 の, あの馬力の凄さとかは、あのこういう力士も出てきたんだっていう感じも思いますし ね,
そうですね、
今のこの、うん、平成から令和にかけてね、まあ、だから楽しみだなと思いますよ本当に。
まあ相撲の歴史見てみるとですね、
はい、
まあ、オアフとオアフのね、
うん、
サモアン人って言われてる人たちが活躍した時期もあるわけですよ。あの、まあ、ホシアンデスからじゃねえか、
ホシアンデスからで
は、ね、ホシアンデスはアルゼンチンか、
そう、あのアンデス山脈のアンデスですからね。
なるほど、
はい、
もう高見山とか、
高見山ですよ、豊島秀吉、日野洋人ですよ、
もう活躍した時代から考えるとそのモンゴリアンが今頑張ってるわけですね
そうですね、
だまた違う種族が出てくるわけですよ、スーパーサイヤ人とか、
ね、また違う地域から、はい、その活躍する人が出てくると、
出てくるわけですよ、
はい、
だからそういう流れって絶対ありますから、
あ、まあまあまあ確かにね、
令和になったから、まあ、一発目の優勝絶対白鵬狙ってくると思うんですけど、
はい、
怪我したのかな、
そうだから前場所の怪我がね、あれがどうなのかというところですよ、
だから無理はできないからひょっとしたら、はい、ってなかもしれない、女は鶴竜が狙うでしょ、
まあそうですね、
なら次誰が狙うんや言ったら逸ノ城が狙うでしょ、
まあもちろんね、うん、前場所元気だったんでね、
何くそと、
はい、
ゴーちゃんも頑張るわけですよ、
まあ、もちろん頑張ってほしい、
だから今その令和一発目のその場所っていうのはかなり荒れると思うんですよ僕は。
そうですね、はい、あの腹の場所になるんじゃないかなという感じはしますけれども、
そこが見どころやなと思うんですわ。
やっぱりあの何でもその最初の場所優勝したっていうところでは、その今回がね5月場所が令和初めての大相撲になるわけですから、
はい、
そこで誰が優勝したっていうのはずっと語り継がれるわけですからね、
うん、
ぜひそこは狙ってくるでしょうね。
そういうことを考えるとやっぱりね、
うん、
面白くなってくるなっていうのはまあありますね、相撲はね、
まあ、ということであれば、うん、まあ、この5月9日時点ですけれども、優勝予想になるわけですか、
はい、
誰がというところでしょうか。
星アンデス
いてないっすよね、だから
星少年、
星少年、
はい、
星少年はもう今あの理事長ですから星少年はでもやっぱりあの北の富さんはもういつもまあそのね、力士だった時代のことを絶賛しますけれども、
うん、
あんなにやっぱり練習というかあの稽古ね、した子はいなかったっていう風に、うん、やっぱりそういうことなんだろうなと。
なんかあの横綱なんの早かったですよね、
まあ、結局ね、
うん、
あのやっぱりあの大将がいたからって星少年はずっと言ってましたけれども、うん、まあ、千代の富士がね すごい同じ部屋にやっぱりそういうふうに本当の意味でクソほど努力する天才と、
うん、
本当のまあ全身こればねの、はい、ある意味天才2人いて、その2人がいつもいつもガチンコで稽古してたらそれは強なるわと、
うんうんうんうん、
いうことではありましたけれども、
まあそうですね、ベジータと悟空みたいな感じです
よね。まあそうですね、うん、そうですね、そうですね、うん、何の話、いやまあ、あ、
すもすも、
星少年の話も大事なんですけども
、優勝はやっぱり、まあ、貴景勝にしてほしいですね。
貴景勝ね、やっぱ期待したいですね、うん、そりゃそうだ、
うん、まあ、でも大橋さんとしてはやっぱりあの土地の神が返り咲きするのが、
まあ、そう、あ
の第一の目標やると思う。
そう、優勝っていうところはね、やっぱりあの急には難しいような気がするんですけど、やっぱりもう何にせよあの足の状態が踏ん張りが効くかどうかだと思うんですけれども、まあ、関脇でね、その翌場所あの大関陥落して、その翌場所10勝以上したら大関に返り咲けるというね特例がありますので、
はい、
それをうまく、まあ、利用してという言い方をするとなんですけど、
うん、
なんとかそれを果たしてほしいなと思いますね。
そうですね。
ね、まあ、それもある意味だからあの記録として残るわけですよ、
はい、
令和最初の、まあ、だから大関返り咲きの力士はってなった時に名前が残ったらいいじゃないですか。
そうですね、
と思いますしね、うん、まあ、優勝予想というところでは確かに私も貴景勝かな、優勝希望かな、
そうですね、
予想というより、
うん、
はい、若い力の台頭を期待したいです。
そうです、
はい、
まあ、白鵬も日本にな、
はい、
帰化する、
そうですね、ついに
いうふうに言ってますけど、
うん、まあやっぱりあの本人としては、
ええ、
自分のね、
うん、
母国の国籍のままっていうところがあったでしょうけど、
うん、
やっぱりあの平成の大横綱をもってしてもそれができなかったということなんでしょうね、
ええ、なかなかそれはあの決まり事はね変えるとしたらね、やっぱりかなり難しいと思いますよ。週8、8日にするとかね。それは結構難しいと思いますわ。
それはまあそうです。
でもまあその先駆としてね、
はい、
いろいろそのやっていく、次、まあ、日本に帰依して、
はい、
で次に会いたいっていう人が出た時に自分と同じような気持ちの人が来た時に、う
ん、はい、
ちょっと尽力できるように、
はい、
立場になるということじゃないんでしょうかね。
そうですね。
うん、
そう思いますわ。はい。
まあ、その僕ら日本人としてはこだわりみたいなのまあ一応ありますけどね、
はい、
日本の国技やってありますし、
まあそうですよ、
まあ、そのでもその場所、日本だけである場所よりもなんかその、まあ、アメリカでもモンゴルでも、
うん、
イタリアでもイギリスでもなんかその各国の相撲みたいなのが開かれるようになればね、
うん、
すごく面白いと思いますけどね僕は。
それはそれはそれはその通りです、
うん、で全世界で、
はい、
最後にファイナルリーグやって、
はい、
っていうのもいいんじゃないですかね。
そういう風に展開できたらね、
ただそのみんなふんどし一丁になるのを嫌がるとは思いますよ。
それはそうでしょうね。やっぱりそこはあの文化に根ざされたもんですからね、やっぱりあの相撲レスラーは、
はい、
やっぱりあの日本の、まあ、国技という前提もありますけれども、国技であり神事であるというところで、
うん
うんうん、そういったところで、まあ、世界に広がるっていうところではなかなかに厳しいところはあるかもしれませんが、
はい、
まあまあとはいえですよ、
うん、
やっぱりあの日本の誇る文化大相撲ですから、
はい、
まあ、それが令和の時代でも世界に広がるというか、まあ何でしょうか、世界にね伝わるように頑張ってほしいなっていうふうに思いますね、
は
い、
そうですね、
はい、
はい、な感じで相撲はいいですかね。
はい、
ゲーム、アニメ、漫画、これ一気に言いますね。
どうぞ。
はい、まずゲーム、
はい、ゲーム、はい、
まあいろいろ、まあ、FF14 も6月に新しい拡張ディスクが出てですね、
はい、
5.0 というパッチ 5.0 というね、
はい、
オンラインゲームやってる人はすぐ分かるけども、
はい、
いう時期に入っていって新しいジョブやら新種族やら増えて、
はい、
また広がっていくわけなんです、
はい、
もう6年目ですから、
すごいな、
はい、まあ、それでもうそれも第一番期待してるのは、まあ、これは当然なんですよ、もうプレイヤーですから僕は、
はい、
そのオフでやるとかちょっとオフオンオフみたいなやつでやるやつで、
はい、
今すごくめちゃくちゃ叩かれてるゲームがありましてですね、
ほう、
何やこれはと、
はい、
前作と全然違うやないかと、
はい、
シリーズ受け継いで取るんやったらちゃんとせいやこの辺はって言われてるやつが まあ、アースディフェンスフォースっていうね、地球防衛軍の新しいやつが出たんです。4月に出たんですけど、はいはい、まあ酷評なんですよ。
ひどいと、
まあ難しすぎるとかね、
はい、
そのいろいろな今まであった要素がなくなったりしてるんで、
はい、うん、
もうバグも多いし、
はい、
めっちゃ文句出てるんですけど、僕個人的には、まあ、そんなに気にならずに普通に楽しんでて、
なるほど、
あのアリさん退治してるんですけど、
アリさん退治、
やってるんですけどね、
はいはい、
まあ、でも最後の面めちゃくちゃ難しかった。
はい、
難しすぎやろって最後の面だけ言いました。
なるほど、
いつまで戦わすねんと。
なるほど、ギザ難しさっていう、
ギザ難しさでしたね。
なるほど、
はい、それもノーマルでやってですよ。
あ、
この難易度はちょっとおかしいんちゃうっていう、
なるほど、
はい、いうようなゲームで、
はい、
あのアースディフェンスフォースアイアンレインっていうやつは、まあ、僕はおすすめかなって。
あ、なるほど、
ええ、
まあ、世間が酷評してたとしても、うん、大事画伯としてはおすすめですよと。
おすすめですね。
なるほど、はい、はい、
でアニメ、
アニメ、はい、
はい、いろいろ見てるわけなんですけども、
うんうん、
まあ、異世界カルテットとかね、いろいろ見てるわけなんですよ、
はい、
盾の勇者の成り上がりとか、
ほう、
まあ、結構面白いやつがよくあって、うん、その中でも今ちょっと、昔懐かしのアニメがリメイクされて、
はい、
でやり始めてるやつがありまして、うん、フルーツバスケット、
ね、フルーツバスケット、はい、
はい、聞いたことあるでしょ、
うん、あ、聞いたことあります
っていうアニメがやってまして、
はい、
まあ、それが、まあ、面白いかなって。
なるほど、
思います。昔の旧作品ではですね、まあその主要となる人物の声優さんがもうほんまちょっと僕あんまりその人のことをね悪く言いたくはないんですけどね、
はい、
ド下手なんですね、
旧作は、
そのなんていうんですかね、
はい、
なんか三味線かなんかやってる子の息子なのかな、なんかがその主要な、
はい、
まあ、相馬家っていうのがあって、
はい、
まあ、相馬家の一族は十二神のもののけに使われてて、
うん、はは、
例えばまあ男の人やったら女の人やったら男の人に抱きつかれると、
うんうん、
そのもののけに変わってしまうっていうのがあるんですよ、
はい、
でその本田徹っていう主人公女の子なんですけど、その子と相馬一族の関わりを面白いおかしく描いた高校生活の、
はい、
あの高校生活の性は性行為の性ではないですよ。
誰も何も言ってないですよ。
あ、そうなんですか、
はい、
で、あのそういうことをやる、まあ、アニメなんですけども、
はい、
それでまあその相馬家の首領というか、
うん、
あの当主、
うん、
秋人っていうのがおるんですけど、
はい、
もうその人やってる声優さんがもうへったくそへったくそ、
旧作は、
うん、
はい、
もうびっくりするぐらい、
はい、
何っていう、
ね、
って何回も聞き問いただす感じ。
はい、
なんでこの人選んだんっていう、
ほう、
多分昔それフルーツバスケット見てる人はああやったったって思ってると思いますけど、
なるほど、
今リニューアルされた作品その役にですね、
はい、
マーヤさんが、
はい、
抜擢されて、まあこれでも、ああもう安心、僕は安心ですわ。僕は安心、安心パパ、
安心パパ、うん、はい、
安心しました。
なるほど、
はい、
やっと安心宇宙旅行だったんですね。
そうそうそう。ほんでね、一人にしぐれっていう人がいるんですよ、相馬しぐれって、
はい、
旧作品では、
はい、
沖谷龍太郎さんがやってたんですけど、
沖谷龍太郎ね、
龍太郎さんが、
はい、
声がまだそんな低くない時代、若き時の
ママレードボーイやってた時に、
そうそうそうそう、で今リメイクされたやつはね、中村雄一さんがやるんですけども、
なるほど、
はい、これ何のつながりやねんってよく調べてみると、そのクラナドっていうアニメのつながりで、
はいはい、
お父さんと義理の息子になるんですけど、
なるほど、
つながりになってくるんですけども、面白いなと思いながら見てるわけですよ。
なるほど、中村雄一さんね、はい、
まあ、あの他にも声優さん豪華ですよ、まあ、島崎信長さんとか、まあ、内田雄馬くんとか、
うんうん、
内田真彩のね弟ね、
うん、あの最近の若い子らはみんなあのいい声してるし、みんな上手だなと思いますよ、
す
みません、
うん、はい、なかなかなんか面白いです。釘宮理恵出てたりとか、伴恵さんとか、
うんうん、
すごいくないですか。
まあ、聞いてると、まあ、私でも最近の若手声優、若手というか若手中堅声優でしてるような人たちなんで、それはあのいい作品になってるんでしょう。
すごいなと思うんですけど、その異世界カルテットってさっきさらって言ったけど、はい、これ異世界に行く角川の作品のアニメ4つ融合して面白くギャグになってるやつなんです、
はい、
でその声優が寄ってたかるともうとんでもないことになってて、
はい、なるほど、
っていうような声優ばっかりになってて、
それはあの豪華メンバーやねみたいなことになってるわけですよね、
豪華すぎて、
そうなるでしょうね、
源田鉄章さんと大塚芳忠さんと、
はい、
小安武人とか、ここだけでもお金もうここ100万が飛んでますよ。
まあ、あのお金のかかりそうな、あの、まあ、本当に大御所あるいはもう本当にあのフルカップになったような人たちが、はい、ということですね、
でもそれプラスも若手がいっぱいあるわけでしょ。
なるほど。
あの結城葵さんとか、
うん、
上坂すみれさんとか、
はいはい、
ね、早見沙織さんとか、
はいはい、
あの辺出てきたらもうお金も何もあっても足りへんわ
まあでもそれぐらいしてもあの視聴者は喜んでくれるだろうと。
そうなんです。だから新作アニメで主人公とかヒロインに抜擢される人は大体もう新人なんですよ今は。
まあそうでしょうね、プロモーションですからね、
で、まあ、声優さんすごい給料低いので有名ですから、最初の初任給みたいなやつは。
そうですね。
でアニメーターもそうなんですよ。アニメーターも最初もすごい低いんですよ、
はい、
それは何でか言うと制作委員会のができて、そこにほとんどお金取られるからなんですよ、はい、
あれ、まあ、ちょっと話それるかもしれませんけど、今おっしゃっていたあの制作委員会のあのせこい仕組みだなと私はいつも思うんですよね。
そうですよね。やっぱりいろいろスポンサーみたいな感じもいるし、
はい、
いろいろあるんですけども、なかなかそのせこすぎて、それが、
うん、
あのアニメーターが儲かれへん、
はい、
でたまに作画崩壊してるの叩かれる、
うん、
作画崩壊するのダメやと思うんです、僕もね、
はい、
そのせっかくみんな期待して見てるアニメで、
うん、
そのキャラクターの顔壊れてるとか、ね、はい、作画崩壊って分かりますかね。
まあ、あの私はもちろん分かりますけど、聞いてる人が分かるかって言ったら、まあ、分かるんじゃないですか。
大橋さんが一番分かりやすいに言うたら、
はい、
時空要塞マクロス、
はい、
あれ作画崩壊しまくってたんで、
うん、
最初の頃スタジオの上の、
うん、
あの代々木アニメーションスクールの学生とかに書かせてたから、もう崩壊しまくってるんですよえ、これ絵心ある人が書いたんこれみたいな感じのあのあれですよ、あの富樫さんが、あのハンターハンターの富樫さんが、
はい、
手怪我して左手で描いてる時みたいな感じの絵になってましたから
あのそうですね、
もう そんな感じになってくるんで、
はい、
あの何の話してたのかな、アニメの話ですけども、もう給料低いけど、
はい、
みんな早く見たいわけですね、そのいろいろなアニメ ね、
はい、
で綺麗なとこは綺麗やし、はい、今でも考えてるんですよ、
うん、
アニメの作画崩壊専用に、
はい、
あの CG で、
はい、
もうキャラこさえてしまって動かすだけみたい な、
は
い、あの VTuber みたいなもんですよ、
はい、
なんかあんな感じやから、もう全然顔変われへんから、
うん、
安心して見てられる
セルガの時代にはセルガの時代の良さはあったんですけれども、はい、まあそらね、まあ、あの世の中が進化するとそういうことにもなってしまいますわね、
はい、
はい、
いうことでアニメ終わりで、はい、漫画ね、
漫画
はそうですね、いろいろ面白い、
はい、
あの漫画僕あのジャケ買いすること多くて、
はい、
レコードじゃないんですけどジャケ買いするんで、
いやまあそれは大事です。
それで最近こうてこれ、あ、これ面白いなと思ったの外周一色っていうちょっとエロいやつなんですけど、
はい、
外周一色ってそのやつがあって、あ、はいはい、不動産屋で働いてる主人公が進める時になんか高校生卒業してまあないぐらいの漫画家志望の女の子が来るんですけども、
はい、
でその子がすごくもう条件もめっちゃ言うてくるんですよ、
はい、
そんなもんあるかいとみんな漫画家志望なんですって言っただけで返してくれないんですね、はい、アルバイトやっても、うん、身元もあの安定してへんし、
うんうん、
だけどなんかその親身になっていろいろ教えてあげて最終的に、まあ、そうやったあの俺のセフレになるんだったら別に紹介してもらっていいけどね、最終的に大きく出たんですよ、
うん、
本来なんかその女の子も逆入れみたいにして、
うん、
なんかこの人なんかあの私の子になそういうことを行為を強要してくるあのセクハラですみたいな感じのこと、
はい、
で、まあ、その場は終わってんけど他の不動産屋行っても門前払いされるから、
はい、
結局その人に頼ってくるんですけど、はい、あの逆に脅されるみたいな感じですよね、そのこと言うたでしょ、取ってるんやで、
は
い、みたいな、
はいはい、
でそれで一緒に住むようになるんですよ、その
おお、なるほど、
はい、一部屋与えて、
はい、
で いろいろ注文してください。クーラー買えとかあれ買えとか、その度に対決するんですけども、はい、感じたら負けっていうね感じたら負けっていうね、遊びをするわけなんですよ。
なるほど。
で、男側としたらまあちょっと追ったったらダメみたいな、
うん、
絶対そんな男の方が不利じゃないですか。
まあそうかな、はい、
そんな中やっていくやつが面白いなって思って見てるわけですよ。
エロ漫画やね。
そうやねまあ中学生とか見たらもう興奮しまくるんちゃうかな。
だろうな。
僕らが中学生の時に見たみんなあげちゃうみたいな感じだ
また懐かしいのが出てきましたね、はい、
ビーフリーとかみんなあげちゃうとか、
はい、
小学校の時だったら俺の空とか、
あ、懐かしい、うん、懐かしい名前がいっぱい出てきましたね、昭和ですね。
まあそんな感じで、はい、漫画の話終わりますんで、
はい、外周一色、
はい。
I'm thinking about you。
もう終わりの顔みたい、終わりの顔ってなんだ、終わりの回みたいな感じで、僕ちょっとね、はい、副鼻腔炎で今耳鼻科行ってるでしょ。
はい。
で、まあ歯の治療で歯医者行ってるでしょ。
はい。
で、目も行ったしね。
うん。
そんな感じでちょっとあれなんですけど、もう50ですから歯もないわけですよ、
ね、
しかも奥歯がなくなってきてね、
うん、
ちょっと入れ歯とか、うん、ポイント部分入れ歯みたいなのをすることになってるんですけど、今ちょっとしてないから、
はい、
ちょっとなんかシャクシャクシャクシャク言い始めた。
ふやふやふやふやふやふや
ふやふやふやふやふやふやふやふやふやふやふやふ
やふやふやふやふやふや
ふやふやふやふやふやふや
ふがふがしてる感じの
な感じなんですけど、
はい、
それもそんなんもあるから、もう50も気に、まあほんまやったら30何歩から、
はい、
いけるんですよ。特定健診っていうね、
はい
はい、C のやってる、
はい、
で今年は何年生まれの人は無料ですよみたいな、うん、
来ます、ね、来ます来ます。
それちょっと行こうかな思って、ね、
行ってらっしゃい、もうぜひ行ってらっしゃい
思ってるんです。
5年おきにその年齢が割り振られるような気がしますね、
はい、で病院もなんか変わるんですね、
うんうん、
毎年、
うんうん、
で一回朝行くっていうところに住んでるんですけども、
はい、
にの指定のとこはないから、
うん、
なんか見たら細かく見たら乗ってへんけど、ある朝含みは行けるとこがあるみたいで、
なるほど。
そこでちょっといい病院にちょっと行こうかなと思ってるんですよ。
なるほど。
でそこはなんか腸の大腸のなんか権威の人がおる言って、
はい、
言うからちょうどね指突っ込んでもらおうかな思ってるんですけど、うん、
なるほど、
はい、
それはまあちゃんと見てもらった方がいいですよ、
はいはい、いろいろね見てもらわなあかんと思うんですよ。でも最近ちょっとお酒控え出して、
はい、
で食事もちょっと偏りがちやったんですけども、
はい、
そのヨーグルト乳酸菌的なやつを、
うん、
お腹のね、うん、内脂肪とかそういうのもし気になるし、
はい、
取り始めたら、
うん、
ずっと出てた不整脈がなくなったんですよ。
あら、それは良かったじゃないですか、
でお酒を飲むとちょっとやっぱり動悸ギリめまいじゃないけど、
まあそれはね、
バクバクしたりする時あるんですけども、
はい、
もう最近家でほとんど飲んでないんで、
あ、もうそれは一番いいことです、はい、
だからいい感じにはなってるんですけども、納豆食べたり梅干し食べたりね、ああいうのもやってるんですよ。
素晴らしい、
うん、牛乳足してミックスジュース作ったりね、
健康に気を使うというのは大事です
よ。気を使ってるんですよ
本当に。
でサプリメントも5種類以上飲んだりね、もう手のひらいっぱいを2つぐらい飲んだりする
本当にですか、
ええ、
それはなかなかですね。
そうなんです。だから 10錠飲まなあかんとか15錠飲まなあかんやつあんねん、酵母のやつ、エビオスとか、あとアサヒのビール酵母のやつとか、
はいはい、
あれ15錠飲まなあかんから、それがすごいかさばってるだけやねん。
なるほどね。
あとヤズヤのやつとかって1粒とかな、
うん、そうですね、
朝鮮人参のやつだったら4粒とかでいけんねんけど、うんうん、そんなん飲んでますわ
やっぱりね。
ええ、
私もそのお話に便乗すると、最近はよくそのサプリメント系を飲むようになりましたわ、
はい、
本当に、まあまあまあまあ体に気を使わないといけないですやっぱり ね、体が資本、
栄養を考えてご飯作ってるわけじゃないんで、ちょっとねその辺はちゃんとやっていかなかなとは思ってるんですよ。
まあ、食べたいものを食べるということになりますもんね。はい、はい、
な感じですかね。
なるほど、はい、特定健診もぜひ行ってきてください。
行きましょう、うん、行きましょう、行きましょう。
まあ私は勤め先でね、絶対に年に1回あの健康診断を受けないといけないということになってるんで、まあその勤め先のビルの中にその健康診断用のフロアというか毎年できますからね、
はい、
本当にあの皆さん体がショーンですから気をつけてください。
はい
はい、
な感じですか。いいことないですか。
私はありますよ。一応 あなたの心の有酸素運動ですから。
あ、有酸素運動、
有酸素運動をしてきたんですけども、はいはい、さらっとだけ、
うん、
あのまだ平成の時代だったんですけども、2019年の4月の21日の日曜日にですね、京都府は宇治市で開催されました、うん、第7回太陽が丘スイート、あ、宇治太陽が丘スイートリレーマラソンというのに出てきましてね。
スイートって何やろ。
宇治といえばまあ、宇治茶とかじゃなるじゃないですか、うんうん、でまあお茶といえばお茶菓子が出るわけですよね、
はい、
であのそのスイートリレーマラソンというのはその宇治名産品でお菓子もあって、
はい、
そのお菓子をレース中に食べながらお菓子も楽しみながら走りましょうという回なんですよ、うん、なんちゅうやつや。そう、なんちゅうやつやと思うでしょ。そうなんです。あの 42.195キロを周回コースで1周 2.1 キロで20周するというレースコースになるんですけど、
はい、
でその 2.1 キロのコースの途中の部分でスイートの食べられるコーナーができてるわけですよね、
はい、
でそこで、はい、まあ、あの立ち止まって食べるみたいな一角があって、まあそこも楽しみながら走りましょうという回なんですよね。
まあね、あのタイムを競い合う感じじゃないですからね。
そう、
市民とかいうやつはね。
そうですよ、はい、あの中にはまあちょっとタイムを狙いに来るって言ってもそんなびっくりするようなタイムが出るわけじゃないですけど、あの結構ガチに走るような人もいますけれども、ま
あ、そうですね、それは個人的にその狙ってるとこがあるからでしょうね。そう、記録更新しようとかね。
そう、
うん、
まあまあ、あのとはいえ普通はまあ、その出てきたスイートリレーマラソンに関してはそのお菓子も楽しみながらというところで、
はいはい、
でまあそれに出てきたわけですけれども、まあなんとかあの9人がかりで 42.195 キロをちゃんと走り切りまして、
うん、はい、
あの無事に一応342チーム中83位というところで3時間38分43秒だったと思うんですけれども、うん、はい、そのタイムで完走ができましたので、あ、ちゃんと覚えてました、間違いなかったです。3時間38分43秒で走り切りましたというところでですね、
うん、
頑張ってきましたよということなんですけれども、
はい、
まあ、あのこの出たチームが、
うん、
まあ、9人だったんですけど、まあ、普通はですよ、 42.195キロ、 2.1 キロ20周ということで、うん、20周を9人で割ったらですわ、
はい、
まあ、4キロ走る人たちが、うん、大多数になって、
2周ずつって
2周ずつだったらね、
大体、
うん、で宿36になるじゃないですか、うんうん、残りじゃあ6キロは誰か分けて、あの2キロずつ追加して走りましょうみたいなはずなんですけど、
うん、
まあ、残念ながら、今回私がこのチームの部長みたいな形になってまして、
うん、
あの引いてたんですけど、
はい、
まあ、走る初心者の人とかも多かったわけですね、
うんうんうん、
でしょうがないからというところでチーム編成をいろいろ考えておりまして、
はい、
で初心者の人たちは2キロで終わるっていうような人たちもいらっしゃいまして、
うん、
私はどういうわけか、あの1人で12キロも走るという
すごいな、
周回コースを6周するというね。
なるほど、
そんな感じで、だから大橋1人だけ12キロ、残りの30キロを8人で、
もうハーフじゃないわ、
まあ、ハーフとは言わないですけど、
クォーター
ぐらいの感じで走ってまいりまして、
うん、
まあとはいえ暑かったですね、4月の21日はいい天気でしたし、ね、
そうちょっと寒かったりしたけど、5月になる前に、
はい、
うん、
もういい天気だったんで、でまたあのうちの、山手の方なんですけど、
はい、
山なんで坂が大変だったんですよね。
あ、
もう私はあの馬でいうところの半路調教みたいな感じで走ってましたから、
うん、
これはちょっとあの
負荷かけて、
負荷かけて、うん、周回コースなんで私は都合6回そこを半路をかけたんですけど、
はい、
まあいい練習にはなったなと。練習と言いながらレースですけれども、
はいはい、
私にとってはいい練習になりましたし、でまた一緒に出たあのチームの人たちがそういう大会に出たことがない人が多かったので、
うん、
あの最終的にみんなでゴールした時に、あの本当に非常に喜んでくれたので、あのいい機会になったなという、非常に良い有酸素運動の日でしたね。 まあでも朝早から出ていきましたけどもね、
ええ、
まあ、私自宅が大阪市内ですけれども、
はい、
大阪市内の城東区ですけれどもね、
うんうん、
大阪市内の城東区からその宇治市まで朝早く出かけないといけない形になったんですけれども、なんで朝早く出ないといけないかと言いますと、場所取りとかがねやっぱ発生するので、はい、383チームも参加すると、うん、やっぱりいっぱいになるわけですよね。
そうですね、
陸上競技場が主会場になりますけれども、うん、そこ人いっぱいになるので早めに行って場所を陣取りをしないといけない、
うんうんうんうん、
だからその日は朝4時半に起きて、朝5時55分大阪の京橋というところを、まあ、京阪電車で出発しまして、宇治に着いたのが朝の6時52分。
それはチームって知ってる人ばっかり、
まあ、私のチームを知ってる人ばっかりですよ、もちろん。で、知ってる人というか、もちろん知らない人もいらっしゃったんですけど、事前に何回か顔合わせをして、それでまあ、お知り合いになれたという感じでしたね。
なるほど。
そう。で、知ってる人たちばかりでやったんですけど、その人たちを率いて、走るべく、で、部長である私は一番乗りで行かないといけないなと思ったので、朝の6時52分に、京阪の宇治駅に着いて、で会場となる宇治市の太陽ヶ丘という、まあ、総合陸上競技場みたいなところがあって、うん、そこに着いたのが7時15分でしたからね。でもその時点でももう先約っていうか先着してる人たちはいて、
うん
うん、みんな陸上競技場内に陣取りしてました。
すごいな、
うん、大橋も負けじとグリーンシード持ってたんで、それを敷き詰めて、陣取りはしましたけどもね。
なるほど、
はい、いやー久しぶりにね走るだけじゃなくていろんなところに気を使いながらやりましたけれども、
うんうんうん、
まあ、楽しい一日でした本当に。
なるほど、
まあ、そんなんが平成最後のなんかいい競技の思い出になったなというところですね。
すごいな
というようなところです。
なるほど、
はい、大橋からは以上ですわ。
僕はね低治癒能力高いんで、
はい、
低怪我したんですけど、
まあ、
大橋さん、はい、ですけどこっからここまで切ったんですよ。
それ前だから収録した時はもうここバサってなってて、ぐるぐるにされてたんで、
言いましたっけ、
伺いました。
これ1週間で治りました。
素晴らしいですね。治癒能力の高さですね。いや
普通縫合せなダメですわ、
と思いますよっていう、がだって今これ見させてもらってるその手の状態でもバサッといてますもんね。すごいですね、やっぱりさすがですね。
ね、
はい、治癒能力が高い。
治癒能力高いから、
はい、ね、
その能力を
はい、
皆さんに送り届けるために大魔王をやっておりますんで、
はい、
心の病気も治りますよ。
声を通じて皆さんに治癒能力をというかその治癒の能力を持ってさあみんな良くなれというところを伝えてるわけですね。
そうですそうです。
なるほど、
はい、
そんなヒーリング効果を持ってたんですね。
持ってましたよ、文句言わん限りはね。
なるほどね、
はい、
あなるほど、ヒーリング効果というか多分みんなこれ聞いてたら眠たくなるんじゃないかなと思うんですけどね。
睡眠誘導、
睡眠誘導というところで、はい、そんな感じで話をしてまいりましたけれども、
はいはいはい、
もうこの流れで終わりの回になりますよ。もう、今日はもう結構長く話しましたよ、
はい、
令和初回ということで、
うん、
なんか勢いのある感じで話しましたけれども、
はいはい、
お話をしていただきましたけれども、まあまあまあまあまあまあ令和初回も元気に声を届けられましたわ。
そうですね、無事に、ね、
無事に、
うん、
まあ令和元年も、
うん、
これからも頑張ってやっていこうと思いますので、
はいはい、
皆様もどうぞ、ま
あ、
これから暑くなっていきますからね。
あそうですね、
やっぱりね、最近はいい季節というのが本当に短くなった印象がありますけれども、
はい、
なんかいつもいつもそんなこと言ってるような気もしますが、まあ、5月はねまだいい季節だと思いますんで、暑くなるその前に皆さん、まあもうゴールデンウィークは終わっちゃいましたけれども、
あ、はい、
そうですね、なのでとはいえ、
うん、
これから、まあ、この新緑の季節、新緑深い、
うんうん、
万緑といいますか、季節でね自分の体心整えていただきまして、
はい、
暑さに負けないように準備をしていただけたら、なと思いますね。
そうですね、
はい、
今思ったんですけど5月9日ってほんま火曜日ですかね。
5月9日
木曜日じゃないかな。
5月9日は火曜日木曜日、あちょっと待ってくださいね、
はい、
いやいやかあちょっと待ってくださいね、5月9日は木曜日でしたねそうですね、やっぱりゴールデンウィークボケですねこれはね
そうですよね、
はい、
はい、 面白かった、
まあ、そんな感じで、まあ初回のその日付を、日付って曜日を間違えてしまうというまあ最後の最後で訂正をするという、ね、終わりよければ全てよしですよ、
はい、そうです、は
い、というところです。はい、というわけで今回も元気をお届けしてまいりましたので、
はい、
はい、来月また、2019年令和元年の6月9日、うん、6月9日は日曜日になっております。これは間違いないです。今見ましたんで、6月9日も元気に声を届けたいと思います。
それでは、
はい、
なんだこの破壊力は。
さよなら。ありがとうございました。